もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今から5ヶ月ほど前に亡くなった父の相続 の遺産の引き渡しのことについてなんですけども。
はい、あなたはおいくつですか？
41歳です。
41歳。ご家族は、奥様はいらっしゃいますか？
はい、います。46歳
です。46歳。お子さんは？
長女が10歳、次女が8歳です。
はい。で、あなた自身、ご兄弟いらっしゃる？
いません。
一人っ子
です。
なるほど。お母様はご存命ですか？
健在です。
おいくつ？
66ですね。
66歳。
はい。
で、お父様、5ヶ月前でしたっけ、亡くなった時はおいくつでした？
70歳です。
70歳。これご病気？
そうですね、病院で亡くなったので。
あ、そうだったんですか。ご愁傷様でした。で、はい、相続の問題っておっしゃったんですが、まずさ、
ですね、実はその父というのが、うん、私が生まれて間もなく半年ぐらいで音信不通になってまして。
はい。
で、1年ほど前ですかね、福祉事務所から、はい、手紙が来まして、その、はい、認知症と診断されたので、
はい、
後見人をつけたいのだが、同意いただけますかという手紙が来まして。
はい。
で、一応私はその、まあ、それでどこにいるかが分かったわけですけども、まず、後見人はつけてもらっていいですよと。
はい。
ただ、自分で申し立てると、ちょっと遠くの裁判所に行かなきゃいけないので、それはちょっと、市長さんの、権限で、職権で、後見人の申し立てをしてくださいという回答をしたんです。
あ、なるほど。
それで、その後、まず後見人さんがついたんですけども、
はい。
結局、今から5ヶ月ほど前に、
はい。
まあ、その、父が亡くなりまして、
はい。
で、亡くなってから5ヶ月経ってるんですけども、
はい。
未だにその、まあ、後見人さんから、その、遺産の引き渡しもなければ、財産目録、いくらなってんのかっていうのも、全く、こう、具体的にわからない状態なんですね。
なるほど。
で、いくらなんでもこの、5ヶ月もかかって、こうなるのは、ね、おかしいんじゃないかなと。
その、1年前でしたっけ？
ええ。
1年前に、その、認知症になられたという連絡があったとき、お父様は、そこの施設、ですかね。
なんか病気で、
うん、
なんかとにかく倒れて救急搬送されて、
うん、
そこで入院した時に認知症の診断が下ったようです。
はい。そうすると、その入院したのは病院ですよね？
そうですね、病院に入院しました。はい。
病院に入院して、で、認知症というふうに言われた。
はい。で、結局なんか病院を行ったり来たりしたようです。最初なんかその町の病院だったのが、
はい、
まあ、ひどくなって大学病院に行って、また町の病院に行ってて、なんか 2回か3回こう行ったり来たりしたようでした。
なるほど。お父様の、
はい、
こう所在地っていうと変ですけど、はないわけね。
ないというか、アパートで一人暮らししていた時に倒れて、
はい、
病院に行って、
はい、
結局そのまま二度と病院からは出てこなかったというか、そういうような、もう病院から出れないだろうって状態になったもんだから、後見人さんが、
うん、
まあ、火災に申し立ててアパートを引き払ったと、
うん、
いうようなことなので、もう結局あと救急車で運ばれて、ね、倒れて運ばれてから、まあ、病院を行ったり来たりはしつつも、まあ、そのまま亡くなったという。
うん。
で、まあ、私もまあ、後見人さんがついてから一回だけは、父とは面会したんですけども、
はい。
まあ、 結局、ね、物心ついた時には全く音信不通だったので、
はい、
ね、父としての務めを果たさなかった人に対して、私が右にを切ってまで弔うつもりはないということを申し上げて、うん、はい、ただ彼に若干 の, その自分をこう弔うだけの財産を残しているのであれば、まあ、その範囲内で最低限のまず無縁仏にならないような措置をするつもりではあるということを後見人さんに申し上げたところ、全くお金がないというような状況ではないので、
はい、
という話を聞いたので、まずはまあ、遺骨を引き取り、まずまあ、ごくごく簡単なお葬式を挙げて、で私の地元の納骨堂で永代供養してもらえる納骨堂に納めるというようなことはしたんですね。
で、後見人さんとはその後のことについての話し合いはされたのですか、その時点で。
結局、まあ、後見人さんとの話では、その、まあ、後見人さんのその、まあ、報酬付与の審判を申し立てて、その報酬付与の審判が下って、父の遺産の口座からそういった報酬を全部引き去った後で引き継ぎをしましょうという話になっていたんですが、
はい、それはそのあなたのがお父様のご遺体を引き取られた段階で、その時点ではその話をされてるわけね。
まあ、1ヶ月前にちょっと後見人さんとは連絡したんですが、そのまだ審判が降りてないと、
はい、
いうことだったので、でただ同じ日に申し立てたもう一件のものは降りてるから、
はい、
審判が降りてるからもう数日で降りるでしょうって言われたんですが、それからまあ約1ヶ月何の連絡もないと、
うん、
でいくらなんだっておかしいんじゃないかなと、
はい、
でさらに言うと裁判所に対してはなんかそのちゃんと後見の事務が終了しましたという届け出も出してるし、財産の状況とかもなんか報告はしているようなのですが、私はそれを全く中身を知らない状況にあると。
なるほど。そうすると今日のご質問は何でしょう。
まあ要するに、こんなに時間がかかることがあるのかということと、要するにもう相続人は私しかいないので、
うん、
そんなもんあと機械的にね、私は渡してもらえばいいじゃないかって思うんですけど、こんなに時間かかるのはおかしいと思うし、まず今後の対処として、まあ、ただ単にその裁判所の都合で審判が出るのが遅くなってっていうことであればいいんですけども、万が一後見人さんの方でこうちょっとよからぬような動きがあったりする場合、どう対処したらいいかがちょっとわからないもんで、それで電話した次第です。
なるほど。先ほどちらっと相続人は自分しかいないっておっしゃったんだけど、お母様ご存命ですが、はい、離婚してらっしゃるの？
離婚してます。戸籍を見てみたら、
うん、
離婚は協議離婚っていうふうになってて、しかもそれが私が小学校に入る前後あたりだったんですね。
なるほど。まあ、でも離婚してらっしゃるのね。
そうです、はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後に、成年後見人に、1ヶ月ぐらい前ですかね、連絡をしたと。
はい、
そしたらまだ報酬付与の審判が降りていないと。もう数日で降りるでしょうと言って、それから1ヶ月ぐらい経っちゃったのに、まだ何も連絡がないので、ちょっと不信感を抱かざるを得ませんというのがご相談のスタートみたいですよね。
はい。
で、まあ、数日で降りるでしょうというのは、その青年、これ青年後見人っていうの弁護士ですか？
社会福祉士です。
社会福祉士さん。
はい。
だからまあ他の県も審判が降りたからとおっしゃってるようだから、まあ、ある程度そういう仕事はされている方ですよね。それで、降りるはずだというのも、その、成年後見人さんの予測なので、裁判所が同じような日にちで降ろすとは限らないわけですよね。だから、まあ、一月程度のずれということがなくはないと私は思います。一点、
はい。
それで、もう一つは、その後、不信感はあるんだけど、どうなりましたかっていう問い合わせはされてないんですよね。それは ね、なぜやっても良さそうな気がするんだけど。なんか言いづらい。
まあ、言いづらいというのと、
うん、
まあ、ないとは思うんですが、もし横島なことを考えていたりすると、自分からそうやって電話かけると、墓穴を掘る結果になると嫌だなと思って。
その墓穴っていうのは具体的に何を心配してるんですか？
何を心配してるっていうか、まあ率直に言えばあれですよね、横領ですよね。
いやだけどあなたが電話、まあ社会ですね、あなたが電話するとどういう墓穴を掘っちゃうんですか？
いや、どう。
だって
どうと言われても、
いやだからあなたが心配してるっていうから、あなたが墓穴を掘ると言ったから、それ何考えてんだろうと思って聞いてるんだけど。
いや具体的に。なものはないんですけど、私結構人に騙されるたちなんで。
そうなんだ。あのなぜこんなことを聞くかというと、特に心配している具体的な内容がないなら聞くのが一番早いんじゃないですかっていうことが言いたいから。
ああ、
それで、もともとその青年後見人っていうのは家庭裁判所の監督を受けるわけだから、裁判官の、まあ、審判官というのは正しいんだけど、審判官の監督を受けるわけだから、こういう財産がこういうふうにあって、それをこういうふうに管理をしましたと、本人に代わってと。で、亡くなったことによって遺産はこれだけありますと。で、それについてはこういうふうに、相続人である誰々に、あなたっていうことなのかもしれないけれども、渡しましたっていう報告をしなくちゃいけないんですよ。私もそういう報告したことあるけれども、
はい、
でそれは全部家庭裁判所の監督下にあるので、でその結果、そのもらった内容、もらった財産とその内容についてあなたが不信感があれば、疑問があれば、またその家庭裁判所にこういう疑問があるんですけどって言える関係にあるわけですよ。だから、今はもうすぐ来ると思ったのに来ないからおかしいって言ってるだけだから、それだったらまだですか。でそれでも一月だけじゃなくて半年も一年も遅れちゃうようなことがあったら家庭裁判所に言えばいいじゃないですか。
ああ、
だって家庭裁判所が選任した青年後見人なんだから、その青年後見人があなたに言うように、しかるべき期間の間にやるべきことをやらないんだったら、私はもう青年後見人を付されたお父さんが亡くなったと、でそれで遺産をくれるという、渡してくれると言ってるのにまだくれませんけど、どうなってるんですかと、家庭裁判所はどういう監督してるんですかとあなたが聞いても当然でしょ。だからそういう道はいくらでもあるわけで、今とりあえず数日で終わるって言ってたのが一月経っちゃっておかしくないかって言ってるだけだから、それだったらまずそういった青年後見人に、 あれは数日で決定降りるとおっしゃってたけど、まだでしょうかって聞くのはすごく普通のことだし、それが何ヶ月も続くようだったら家庭裁判所、家庭裁判所はどこの家庭裁判所かもう分かってますよね。
分かってます、はい。
それがあまりに伸びるようだったら家庭裁判所に聞いてみればいいじゃないですか。そういうことで、そんなに勝手に何でもできるようなことではないので、もちろん何の隙もないということはもちろんないわけだけど、でも家庭裁判所に言うっていう道はあるわけだから、今はとりあえず一月経っちゃったっていうだけの話だから、
はい、
で何よりも繰り返しになるけれども、今ここでご相談されていることについてはもう単純ですよ。1ヶ月前に連絡をしたら、まだ審判が降りてないけど数日で降りるでしょうと、でその後で引き渡すものは引き渡しますとおっしゃっていたのが、青年後見人がね、もう一月経っちゃいましたっていうんだから、青年後見人にもう一回電話をして、直接前話しているあなたが、はい、あれはもう一月経ったんだけどどうなったんでしょうかって聞いてみるのが話の始まりのような気がするんだけど。
ああ、はい、
うん、で、
はい、
何も特にどういう心配されてるのって言ったら、いやそう言われても思いつかないっていうんだから、僕も特にないと思うんで、それを問い合わせることの不都合って、それで具体的になんか話のおかしなところがあったら、それこそ家庭裁判所にこんなおかしなことがありましたって相談に行くとなりね、連絡するなりっていう方法があるわけだから、まずそこから始められるべきだと思いますよ。
はい、
不信感があるとかよからぬ動きがあるんだじゃないだろうかって、あるのかないのか分からないのに心配だけしててもしょうがないから。
わかりました、はいはい、
お分かりいただけましたか。
はい、
じゃあまあとりあえず後見人さんにいろいろと問い合わせて、それでも分かんなかったら福祉事務所にも問い合わせてみたいな、正規のルートでやってみてください、
家庭裁判所ですね。
あ、家庭裁判所にも問い合わせて、
はい、
でよろしいでしょう。
はい、分かりました、
はい
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、
はい、はい。